デバイスホームプレゼンツ、デバイスホームプレゼンツ、失敗しない家づくり、デバイスホームがお送りします。子育て家族のための家、デバイスホーム。お客様の新しい笑顔と笑い声を作る家づくり、それが私たちの思いです。子供と暮らせる時期は本当にわずか。そのわずかな時間を楽しく暮らしてほしい。幸せは笑顔から。まずはデバイスホームで検索ください。この時間は三好理科がお送りしていきます。スタジオにはデバイスホームの弓田和彦さんをお迎えしました。弓田さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、早速ですけれども、今日はどんなテーマでお家作りに関するヒントを教えてくださいますか？
今日はですね、同居や近居を考えていますかというテーマでいきたいと思ってます。
は
い、
同居や近居を考えていますか？
はい、よく皆さんこう意見として多い同居生活、
はい、
もしくはその近くで住むよっていう近居生活というのが結構な頻度で相談があります。
はい、
で、親と別居して程よい距離で接するときは問題なかったのに、同居を始めたことをきっかけに不仲になるっていうケースも多く聞かされてきてます。
はい、
で、世代が違えば考え方も違うんですね。で、生活習慣も違うんですよ。
そうですよね。
そんな2つの世帯が一緒に暮らすんですから、問題が起きない方が不思議だなと私は思ってるんです。
本当そうですね。
はい、ところで三好さん、
はい、
親と同居するのは嫌だけど育児は手伝ってほしいと、
うんうん、
考える子育て世代は意外と多いんですよ。
たまに聞きますね、この話は。
そうなんですよ。で、そんな子育て世代が望むのが親との同居や近居なんです。で、内閣府が発表した家族と地域における子育てに関する意識調査というのがあるんですけど、それによると同居を希望する子世帯が 20.6% に対して、近居を希望する子世帯は 31.8% となってました。
はい、
今仕事や塾の都合で家族全員揃うのが難しくなったり、一家団らんの回数が減ってる時代なんていうふうに言われてます。
はい、
で、共働きのため小学生の子供に一人で留守番をさせたことがあると答えた働く女性は7割以上に上るんですね。
はい、
そんな女性の多くは男性よりたくさんの家事を担当してます。せっかく帰宅してもすぐに家事に追われるために子供に関わる時間が短いとぼやいてますね。何言ってるっていうか、
そういう時にやっぱりちょっとした、まあ、親御さんたちのサポートがあればって思われる世帯が多いということなんですかね。
で、そんな各家族が密かに期待しているのが親世帯のサポートなんですよ。子供から見た祖父母、おじいちゃんおばあちゃんが家事や育児の手助けをすることによって8割前後の親が好ましいと感じています。ただあまりに依存しすぎると良好な関係を維持することが難しくなっていっちゃうんですね。で、そこは注意したいかなって思ってます。で、皆さん近居の定義は人それぞれです。で、歩いて行き来できる距離だと考えている人もいれば、車で1時間以内と考えている人もいるんですよ。本当にもうまばら考え方が、
よくね、なんかスープの冷めない距離なんて言ったりしますもんね。
はい、それはこう車なのか、歩きなのか、ちょっとこう人によって違うんですけど、まあ、将来的な介護なども視野に入れているんであれば、近い方がやっぱり便利、便利ですね。
そ
でそればかりを優先して土地選びをしてしまうと、うん、満足感を得られない新居になっちゃうかもしれないです。でつかず離れずの程よい距離で良好な人間関係を維持させるためにはどうすればいいかと、うん、そういうことをご家族で話し合ってほしいんですね。
はい、
うん、つかず離れず協力を得ながら円満な家族をするにはどうしたらいいんだ、同居することによって仲悪くなったなんて言ったら本末転倒じゃないですか。
本当そうですよね。
はい、だからそういうところも、そんなことないという決めつけではなくて、うん、なったらどうする、じゃあどうしようかという話し合いが必要になってきます。
はい、
うん、でやっぱり話すことですよ。
うん、
面と向かって家を建てるにあたってメリットは分かります。デメリットを話してみることです。将来の介護のためとか同居のためとか子供が巣立ったらどうした方がいいだとか、そういうことをどんどんどんどん話してほしいんですよ。でそうすると答えが見えてきます。見えないときはプロの業者さんに頼ってみてください。答えが見えてきます。はい、答えを探さないで歩き続けるほど難しいものないんで、だからどんどんどんどん話してほしいんですね。
でもやっぱりそのお家作り一つ本当にいろんなことを考えなくてはいけないんだなって、業者さんのね先日のお話もそうですし、まあ、金額だけにとらわれないとか、あとは同居だったり近居とかそういう場所についてとか、
はい、
もう本当にこれは一人ではどうにもならないくらいのいろんなことを考えなくてはいけないので、なのでまあそういった中でね、デバイスホームさんのような信頼できる業者さんを見つけていろいろ相談することって本当に大事ですね。
大事ですね。うん、業者をまず探すということが一番こう難しい作業になるってくるんですけど、あとそこが見つかれば結構スムーズに進んでいきます。うん、家作りってよく私たち業者は簡単だと言います。で素人の人が家を建てようと思うとものすごい知識量が必要になってくるんで、業者に頼るしかないんですね。その時にやっぱり経験豊富な業者さんにどうしたらいいのか、これ経験豊富な業者というのは、私が言ってる経験豊富は家作りのことじゃないんですよ。
はい、
生活感やそれに見合った提案ができる業者、
うん、
これを探してくれということなんです。家作りだったら誰でも建てられるんですよ、正直。
本当ですか。
はい、工務店だったらもう誰でも建てられますよ。
なるほど。はい、
でも家作りで終わらないじゃないですか。
うん、そうですよね。うん、
だからその後のことも考えてやっぱり行動してほしいというのが私の願いなんですね。
そうですね。その家を建てたから終わりじゃないですからね。そこから生活がスタートするわけで。
そうなんです。
建ててね、その後がいろいろと問題発生するってなると、
はい、
何のためのお家作りだったんだっていうことになってしまいますのでぜひ本当に話し合って、ね、はい、いい業者さんと出会えるように、
そうです ね、
していただきたいなというふうに思いました。
はい、話しづらい時は私たち業者を挟んでくださいね。うんうん、話しづらいのを話して喧嘩されるほど嫌なものないんでぜひ私たち使ってください。
デバイスホームのホームページにもお家作りに関するいろいろなヒント掲載されています。ぜひアクセスしてご覧になってみてください。弓田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ただいまデバイスホームでは基礎業者さん、大工さんをはじめ家づくりに関する職人さんを広く募集しております。安くていい家を作る、これがデバイスホームのテーマです。私たちと一緒に働いてみませんか。お問い合わせはお電話 0242-298781 デバイスホームまで。デバイスホームプレゼンツ、失敗しない家づくり、デバイスホームがお送りしました。